今朝のメッセージは第一ヨハネ、ヨハネの第一の手紙の2章1節から6節が中心になります。一言お祈りします。神様、これからヨハネ第一の手紙の、御言葉に耳を傾けます。どうぞ語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人をあなたが祝福してくださり、あなたの言葉が、メッセージがお一人お一人の心に届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ヨハネの第一の手紙の、キーワードはいくつかあると思うんですけど、そのうちの一つはテーマとして、大切なテーマは、交わりという言葉かなというふうに思います。で、考えてみますと、聖書というのはどういう本なのかっていう、どういう書なのか、一言で言えばこういうふうにも言えると思います。聖書は関係の本です。で、そのことを私たちに教えてくれている言葉が、聖書は旧約と新約で、その約というのが、古い契約と新しい契約という意味がありますけれども、契約というのは関係なんですね。神様との関係を表している言葉です。契約、その契の方は契り、約束、それは誓いとかってそういう意味ですから、それは、とても大切な、関係であるということですね。で、この関係という言葉が、聖書的には私たちはもう慣れてしまっているんですけど、クリスチャンとしてよく使う言葉が交わりになります。これは一般にはあまり使われてない言葉かなというふうに思います。ですからクリスチャンでない方が交わりって聞いても、ん？なにっていうふうに思うかもしれないですけれども、関係ですね。それでこれは何度か、指摘したことのあることなんですけれども、聖書の信仰というのは、親しい交わりの信仰というふうにも言えると思います。聖書の信仰は変えることもできるというか、教えている信仰というのはこういう神様との親しい交わりを信仰というふうに、私たちは信仰を持っているとかいう、聖書の信仰というのは神様との親しい交わりという、でこれはおそらくキリスト教にユニークなことなんじゃないかなというふうに思います。いろいろな信仰があるかもしれないですけれども、聖書の信仰というのは神様との親しい交わりが持てる、天地万物を創造されてそれを保っておられる神様、この宇宙の主、創造主である神様を父というふうに呼べる、子供たちとしていただく、そういう関係ですね。そういう親しい関係が私たちには与えられていますから、そういう意味で、信仰は信仰ですっていう、で先ほど鈴木兄弟が指摘してくださったんですけど、篠晩さんの時に、篠晩さんの別名ではコミュ、英語だとコミュニオンっていうふうに 言われているんですけども、コミュニオンとは何なのかというと交わりなんです。そしてその語源はどこから来ているかというと、ギリシャ語だとコイノニアという、それはおそらく聞いたことはないと思うんですけれども、ラテン語になると少し私たちの知っている言葉に近づいてくるんですね。コムニオで、そのコムという部分が一緒という意味だそうです。ですから私たちが日本語でも使っている言葉にコミュニティのコムですね、最初の部分コミュっていう、それからコミュニケーション一緒という、ですから聖書というのは簡単に言うと関係の書である、神様とのつながり、あるいは神様とつなげてくれる書であるという、でそのことを私は第一ヨハネの手紙の中でヨハネが確認しているのではないか。で、まあ、教会という教える会という表現が使われているんですけども、それは聖書には出てこない言葉なんですよ。でそれどっちかというと教会っていうのはそういうイメージの方が、教えるなんか勉強するところでっていう、それよりも交わりであるということですね、関係であるということをヨハネは教えているのかなというふうに思います。でその当時もう2000年前の話ですけれども、その当時も知識というものが重要視されて、そして知識さえあれば、その知識が多ければ多いほど何か素晴らしいという、そういう頭でっかしなというか、そういう間違った教えもあったようなんですね。そういうことも含めてヨハネは、健全な信仰というのはどういうものであるのかというのを私たちに教えてくれているんだと思います。今日学ぼうとしている箇所、御言葉はこういうふうに書かれている部分です。2章の1節から6節ですね。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。もし私たちは神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。ここで、ヨハネがこの手紙を書いている目的ですね、一章にもそういう目的が出てきたんですけども、ここではヨハネは一言で、あなた方がこれらのことを書いているのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。でこれを聞くと私たちはえっていうふうに考えるかもしれないんですね。でどうしてえって考えるのかというと、一般的には福音というのは罪の許しです。ですから罪は許されているんだから、罪は福音というのは、罪を犯しても大丈夫っていう、そういうのは福音なんじゃないですか。ヨハネは違いますよ、まあどういう意味でそういうふうに言うかにもよるのかもしれないですけれども、聖書は先週も学んだんですけれども、罪を許すというのは、 許可の許すではないんですね。罪を犯すことを許可しますということではなくて、そして、ですけれども私たちは罪が許されるんだったら、あ、それはいいことだ、それだったら安心して生きていける、罪を犯しても大丈夫だ。ですけど聖書はそのようには教えてないと思うんですね。パウロもローマ人への手紙でそういうふうに考えた人たちが2000年前もやはりいたんですね。それで私たちは恵みによって救われますよ、おお、いいねっていう、でどんな罪でも恵みによって許されますよ、おお、素晴らしい。それでパウロはこう、ローマの一章の一節と二節ですけど、それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。あ、じゃあ安心して罪の中にとどまりましょうということなんですか。決してそんなことはありません、絶対にそんなことはありませんよというふうにパウロも言います。そして罪に対して死んだ私たちはどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。で続く3節からパウロは、あなた方はバプテスマを受けてませんか、バプテスマを受けた時に私たちはイエス様と一緒に死んだのではないですか、罪に対して死んで、そして新しいものとして、罪許されて新しいものとされたんではないですか。そうするとそこからの歩みというのはそれまでの歩みとは違った新しい歩みのはずです。悔い改めるということは考え方が変わる、そして神様が物事を見るように私たちは物事を見るようになる、そして、神様に従って生きるようになる、自分中心から神様中心にっていう、この世中心から神様中心に。でローマの6章の15節でもパウロは、ではどうなのでしょう、私たちは律法の下にではなく律法の恵みの下にあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。律法の下にはもう律法のもとにはいない、恵みの中にいるんだったら罪を犯しても大丈夫じゃないか、決してそんなことはありませんというふうに言いますね。今皆さんの頭の中でも何を今日は言ってるのかなっていう、なんか厳しい話をしているのかっていう、そういうことではないんですね。忍耐を持って聞いていただきたいと思うんですが、ですけれども最初にこのことを私たちは、このことにも目を向ける必要があると思うんですね。イエス様ご自身も言われた言葉があります。38年間病に伏していた男の人が癒されました。そしてその男の人にイエス様が、あ、38年間大変だったねって、まあこれからはゆっくりやってくれればいいし、あの罪を犯してもいいよっていうふうには言わなかったんですよ。イエス様が言われたのは、見なさい、あなたは良くなりました、もう罪を犯してはなりませんよ。ですから35年間確かに病で苦しんでいたけれども、体が不自由であったけれども、立つことはできなかったけれども、罪は犯してたようなんですよ。私たちはそれができるんですね、動けなくてもということだと思います。それでイエス様は、あなたは体は良くなった、そして罪も許されたということですから、もう罪を犯してはならないよ、そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれないですよというふうにイエス様は言われました。そしてもう一箇所、ヨハネの8章のところで、これは会員の現場で捕まったという女性なんですけれども、この話はちょっと変なんですね。要するに 女性しかいるところない。男性会員の現場だったら男性がいるはずなんですけれども、相手がいるはずなんですけど、その相手は出てこない。ですから何かのこう罠のようなものであったのかなというふうにも考えられるんですが、そしてイエス様はその女性を守ります。人々がもう石打ちにしろっていう、殺してしまえって、勧誘を犯したんだっていう、悪い女だっていうことで、イエス様が言われたのは、じゃあ罪を犯してない人から石を、石打ちにするんだったら石を投げなさい。でそこから、その現場から騒いでいた人たちは一人ずつ去っていったというふうに。そしてイエス様が言われたのは、私もあなたはあなたを裁かない、行きなさいって、安心して行っていいんだよ、だけれどもこれからは決して罪を犯してはなりませんというふうにイエス様も言われます。ですから聖書は罪に関してはそういうふうに言ってますし、そして十字架というものが罪の許しであることは間違いないんですけれども、それだけではないというところを聖書は繰り返して言っているのかなというふうに思います。ペテロもキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。確かに私たちの罪を負って私たちの代わりに十字架についてくださった。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためですって。ですからただ許されるだけではないんですよ。確かに許されます。間違いなく許されます、どんな罪を犯してても。だけれども、だからじゃあ罪を、じゃあもう大丈夫か、そうではなくて、罪を離れて生きるためですよ、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたというふうに書いてありますね。そしてパウロはエペソの2章でクリスチャンになるということは新しく生まれ変わる、例えでここで言われているのは新しい創造なんですということで、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちを良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいましたって。そしてヨハネに戻りますけれども、ヨハネは、罪を犯さないようになるためです。それで終わっちゃうと本当にどうしようっていう、私たちは罪を犯さない、犯さずにはいられないものでありますから、毎日私たちは罪を犯してしまう、弱い人間でありますから、じゃあどうするの？ヨハネが言うのは、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で、取りなしをしてくださる義なるイエス・キリストがおられます。その方こそ私たちの罪のための、私たちだけではなくて世全体の罪のためのなだめの下げ物です。これは旧約聖書の表現なんですけれども、聖書が間違いなく私たちに言っていることは、罪というのは軽く考えるものではないですよ。そのために神は命を捧げました。旧約聖書ではそのために生贄の制度というものがありました。そしてその時に何をするかというと、自分の罪が許されるために礼拝で何が行われるかというと、その人は自分の家から自分の家畜から牛なり羊なりをこう連れていくわけです。そしてその家畜の上に手を乗せて、そして自分でほふるんですね。そうすると血が流れます。そうすると自分が大切にしていたその家畜が死にます。花子でも何でも、その牛だったら名前つけるかもしれないですけれども、太郎でも。そして それは何を意味しているかというと、本来罪を犯した自分が死ななくてはいけないのに、その代わりに神様はこの牛を与えてくださった。そして牛が自分の罪を負って死んでくれた、だから自分は許されるんだっていうのが、あの生贄の制度だったわけですよね。でそれを自分の手でやる、自分の大切な高価な牛をそこで失うということですが、いろんな意味でその人は学ぶと思うんです。罪はどれだけ、大変なものであるのか。で自分に代わってその自分の牛なり羊なりが死ななくてはならなかったということで、それで私たちが少し前に学んだヘブル人への手紙では、イエス様の十字架に関して、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。ですから私たちは十字架というその犠牲というものは何かというと、イエス様がご自分の血によって私たちが神様のもとに戻れるようにしてくださったんだということをですね、ですから、罪のためのなだめの捧げ物ですというのはそういう意味だと思うんですけれども、もう一つヘブルの手紙が教えてくれたことは、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。でこのイメージは、イエス様は十字架につけられて、そして息を引き取られた時に何が起きたかというと、神殿の垂れ幕が上から下に真っ二つに裂けましたっていうのが書いてあります。その垂れ幕があるということは、誰も神様のもとに近づくことはできないんですよ。神様はそこにおられます。そして神様は私たちを愛しておられ、私たちと関係を持つこと、交わりを持つことを望んでおられるんですけれども、罪というものがその壁になっています。その問題を解決したのが十字架であった。ですから十字架でイエス様がその上で贖いの技を完成させられた時に、垂れ幕が真っ二つに裂けました。それがここでヘブンの手紙で言われている新しい生ける道ということだと思います。で、それで、終わりということではなくて、ローマ人への手紙では、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。このローマ人への手紙の最初の11章というのは、神様の憐れみ、恵みについて書かれています。でそれに基づいて、私はあなた方にこのようにお願いします、このように進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。これこそあなた方にふさわしい礼拝です。ですからここではまた旧約聖書のイメージなんですね。こう全焼の生贄という、全部をこう神様に焼いて捧げるっていう、それを私たちは自分たちの体を焼くのではなくて、全てを、生きた私たちを神様に捧げるんですよ。でそこで何が起きているかというと、神様は私たちのために全てを捧げてくださいました。私たちはその神、全てを捧げてくださった神様にお答えして感謝して、私たちの全てを捧げますっていう、そういう関係です。そういう関係が、クリスチャンになるという、クリスチャンになるときにそういう関係の中に私たちは入るんだ。神様は無条件で私たちを救ってくださいます。その無条件で救ってくださる神様を私たちは無条件で受け入れる、そういう関係ですね。時々私たちは条件つけるのがこう得意なところがあるかもしれないですけれども、 無条件の愛に対してそれにふさわしい反応というか答えというのは無条件の信仰であり愛であるということです。で、私たちはここで今日確認したいことは、神様が教えているのは完璧主義ではないということです。罪を犯してはいけないよというのは、神様は私たちが罪を犯すということを知っておられます。ですからヨハネはこういう表現ですね。先週私たちが学んだ箇所にはこういう言葉がありました。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、神様との関係を保つことができます。それは大変じゃないのって。神様は光でしょって。光の中には闇ってないでしょ。私たちの中には闇があるでしょ。で、神が光の中におられるように私たちも光の中を歩めば関係が保てるって、それじゃ無理でしょうっていうふうに思うんですけれども、その次に何が続くかというと、そういう状況であるならば、そういう状態であるならば、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。ですから私たちが光の中に生きようとするならば、その時に私たちは関係を保つことができます。で、イメージ的にはこういうことかなと思うんです。光というのは汚いものまで見える、よく見えるところです。闇の中だと見えないんです。多少汚くても。光の中だとそれがよく見えます。クリスチャンになってクリスチャンとして生きるということはそういう中で生きるということだと思います。神様と一緒に生きるということは、神様は全てご存知の神様、全てお見通しの神様と一緒に生きるということです。ですからそれが光の中で歩むということだと思うんですが、その時に必ず私たちの汚いところは見えてしまいます。ですけれども神様はそれを、イエス様の十字架がその罪を許します。全ての罪から私たちを清めます。許すだけではなくて清めます。それで、それが一章の七節なんですが、一章の九節には、こういうふうに書いてあるんです。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しいかですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。ですから光の中で生きるときに、私たちは、私たちの罪は見えます。神様には見えます。私たちにも大抵の場合は見えます。またやってしまったっていう、なかなかこれは、やめることのできない罪ですとかあると思うんですけれども、それを私たちは告白するというのは、言葉の意味は同じことを言うということだと思うんです。何と同じことを言うのかというと、神様が言われることと同じことを言うということですね。ですから私たちは告白するときに、神様、あなたは正しいです、私は間違っています、間違いました、失敗しました、罪を犯しましたというときに、神様は分かった、その罪は許すよ、そして私が望んでいることは、お前がもっと清くなることだよ、そのために私は何でもやるよ、助けるよ、じゃあまたそこから一緒にやろうっていう、そういうことかなというふうに思います。それがクリスチャンの歩みなんですね。ですから私たちはクリスチャンになって、クリスチャンになってもなかなかその罪、はい、クリスチャンになりました、バプテスマを受けてもう全部罪を許されました、じゃあその時点から罪を犯さないで生きられるかって、そうではない。じゃあどうしたらいいのかっていうのが、このヨハネの手紙の教えだと思います。私たちは神様の前でへり下って、そして素直に認めます。ですから完璧主義ではないんです。 私たちは絶対に完璧なクリスチャン生活を送ることはできない。だけれども私たちは許されながら生きます。完璧主義になってしまうとどうしても立法主義になってしまいます。自分のやれることは自慢するかもしれない、でもやれないことはあえて見ないというか、パリサイ人たちがそういう人たちでした。ですけれどもそうではなくて、神様は全部ご存知の方ですから、その全てを神様に、神様の前でそれを認めるということをですね。ですから完璧な完璧主義ではなくて、クリスチャンとしてのプロ意識を持ちましょうという、なんだそれっていうことですけども、プロ意識というのはクリスチャン生活はプロセスですよということです。私たちは少しずつ神様によって恵みによって清められる、そして成長していく、そういうプロセスなんです。私たちがヘブル人への手紙から学んだことは、信仰というのは長距離走のようなものです。それだけではなくて、長い距離が長いだけではなくて、その間にいろいろな障害もあります。障害物競争のようなものです。ですから忍耐を持って、そして神様と共に最後まで走り続けましょうというのがヘブル人への手紙の、信仰に関する教えでした。ですからヨハネの、この手紙も同じことを教えているんだと思います。そして私たちはそれをイエス様と一緒に許されながら、少しずつでも成長しながら歩んでいく、それがクリスチャン生活です。でその鍵というのは、イエス様と一緒に歩むということですね。ですから聖書は大事なんですけれども、聖書の目的というのは私たちをイエス様のもとに導くということです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとしません。立法学者たちですね、彼らは自分たちは聖書を知っている、そして正しく生きているという、そういうプライドがありましたけれども、イエス様はあなた方は勘違いしてるよ、自分の力で神様の前に受け入れられる、清い者として受け入れられる人は一人もいないよ、私はあなた方を救うために来た、助けるために来たんだよというふうに言われます。ですからヘブル人への手紙も、じゃあどうやって生きたらいいのか、走り続けたらいいのかということで、ヘブル人への手紙の12章の2節では、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、この方はご自分の前に置かれた喜びのために、私たちの救いのことだと思います、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の右の座に着座されたのです。そういう方のことを、そこから目を離さないで、そういう方のことを考えていれば、私たちは元気を失わないよ、そして疲れ果ててしまうことはないよというふうに続きますね、その言葉は。ですからそこに私たちの力の源というか、元気の源、エネルギーの源というのがあります。ですから私たちはその信仰というのは親しい交わりであり、イエス様とその親しい交わりを保つ、そのために必要なのが聖書の御言葉なんですね。イエス様が言われたのは、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。ですからこの姿勢が大事なんだと思います。私たちは聖書を読んで、ただ知識のために読むのではなく、教養のために読むのではなくて、私たちを愛して、私たちを作ってくださり、私たちを救うために命を捧げてくださった神様が私に何を語っておられるのかっていうのを聞く、愛の言葉として聞く、 私たちを愛してくださっている方の言葉として聞くということをですね。そしてヨハネがこのここで言ったことは、神を知ってると言いながらその命令を守らない者は偽り者だって、神様と関係あると言いながら神様の聖書をなんかいいやっていう、知ってる、まあ、知ってるとは言わないかもしれない、まあ、大体もう大丈夫っていう、それで神様の命令に従わないっていう人は偽り者です。その人のうちには真理はありません。そしてしかし誰でも神様の言葉を守るならその人のうちには神様の愛が確かに全うされるんです、されていますって言うんですね。その当時のこのヨハネやヨハネたちのその教会を苦しめていたというか悩ませていたその間違った教えの中には、自分たちは特別な知識を持っている、あなた方は持ってないですけれども、ヨハネが言うのは違う、そういうエリートたちみたいな人がいたかもしれないけれども彼らの考えは間違ってるよ、誰でも神様の御言葉を守っているならばその人のうちには神様の愛が全うされてるんだ、神様の愛がその人を満たし、その人を清め強め成長させることができるんです、神様の御言葉がその目的を果たすことができるんです、そのために必要なのは正直な素直なへりくだった姿勢だと思います。従順、信仰の従順ですね。そのことをヨハネは繰り返し教えているのかなというふうに思います。ですから最後にヨハネが言う言葉は、もし自分がイエス様と交わりがあるというなら、イエス様にとどまっているというなら、その人は自分もイエス様が歩まれたように歩まなければなりません。イエス様と一緒だという人はイエス様と一緒に歩まなくてはいけません。ただそれを知ってますっていうことではなくてですね。そしてイエス様はどのように生きたのかということをヨハネは私たちに教えてくれるんですね。イエス様のはどのように人となってこの世におられたときに人としてどのように生きたのか、それを見て私たちはイエス様の足跡に従う、それがあるから私たちはイエス様に従うことができるということだと思うんですが、イエス様が言われたことは、私を使わした方は私と共におられます、何があっても私を一人残すことはないっていうふうに、イエス様は一人残された時がありました。あの十字架の前にイエス様を逮捕する人たちが来た時に弟子たちはもうチリチリになって逃げてしまいました。でもイエス様はそれでも神様が一緒だったということを知ってたということだと思います。そして私はその方ですね、神様が喜ばれることをいつもしています、そのように生きています、それがイエス様の歩みでした。そしてイエス様がもう一つのところで言われたのはこういう表現も使われました。弟子たちが食べ物を買いに行った時に、帰ってきた弟子たちが、あれまだ食べ物渡してないですけれどもっていうような場面でイエス様が言われたのは、私の食べ物っていうのは私を使わされた方の御心を行うことなんだ、その技を行うことが食べ物なんだ、それが私のそのに力を与えてくれるというか、食べ物が私たちの体にしてくれるように、それが私の使命であり、そしてそれによって私は生きているんだよ、そのために生きているんだよっていう、またもう一つの箇所でも、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、 私を使わされた方の御心を行うためですというふうにイエス様も言われました。イエス様は神でありながら人となられたわけですから、そういう人が何かやりたいなっていう、自分はどれだけの力を持っているのかっていう試してみたいとか、なんとかそしたら何でもできるんでしょうけれども、イエス様が言われたのは自分の思いを行うためではないんだ、そうではなくて私を使わされた方の御心を行うためだ、それがイエス様の生き方なんですね。その生き方を学びましょう、その生き方に従いましょう、その足跡についていきましょうというのがヨハネの励ましです。で、まさにその生き方というのは私たちが日々の生活の中で祈っているその主の祈りなんですね。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、イエス様がゲッセマネで祈られた私の願うところではなくてあなたの御心がなされますようにと、そういう姿勢ですね。それをでいきましょうということです。今日私たちが学んだところで考えさせられたのは、先週の部分と重なっているところもありますけれども、罪を許す、それが神様の目的のすべてではない。時々私たちは神の福音イコール罪の許しイコールではないんです。神様は何をしたいのか、許すだけではなくて私たちに命を与えたい。命というのは生きるためのものなんです。許されるためのものではなくて、ですからイエス様が言われたのは、このヨハネの十章の十節ですね、私が来たのは羊たちが、羊たちというのは私たちのことです、私たちが命を得るためだ。で、聖書はそれを永遠の命とも言ってます、ヨハネは。そしてそれを豊かに得るためだ、豊かに生きるためなんだ、そのために来た、はい許されました、はいよかったですっていう、それだけではないよ。許されるということは神様と一緒に豊かに生きることが許されているんだよということで、ですから私たちの聖書の教えている信仰というのは本当にその神様との関係の書であり、私たちの信仰というのは神様と親しい交わりの中に生きるという信仰であるということをヨハネは教えてくれるのかな、教えてくれているんだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今私たちはヨハネの短い手紙を学んでいますけれども、その中に本当に大切な真理がたくさん入っています。そしてヨハネは私たちに信仰というのはただ学ぶだけではなく、頭の中に知識を入れるだけではなくて、あなたと共に生きることであるということを教えてくれています。どうぞ私たちが日々の生活の中でそのことを忘れずに、失敗を犯しながらもつまずきながらもあなたの恵みによって立ち上がり、あなたによって癒されながら、許されながら、あなたと共に歩み、そしてあなたの恵みによって成長し続ける、そういうものでありますように、また教会においてそのことをお互いに励まし合える、そういう教会交わりでありますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。